プロジェクトワンサイズポッドキャスティングドラマ、
2人の小さな片思い。
恵子さんの語ったそれは俺にはよくわからなかった。いや、全くわかんない。その話の彼女が恵子さんなら、あの人よりいくつか年上なはずじゃないか。でも今の恵子さんはそうじゃない。この星空は現実だと思う？しばらく黙っていた彼女が俺に向き直って聞いた。
そりゃ現実でしょ。こうやって俺らの目に見えて輝いてるもん。
混乱したまま答えた俺に、恵子さんはそうよねと小さく笑った。でもね、私はそれだけじゃないと思うんだ。織姫と彦星の話だって単なるフィクションじゃないと思う。第一、誰かが作った話ならこんなに人の心に残らないと思うんだ。今の彼女は何かが吹っ切れたかのように安らかな声で話していた。じゃあ一つだけ聞いてもいい？俺はたっぷりの沈黙を持ってから口を開いた。正直、何が何だかわからない。何か現実離れした感覚が確かにあった。けれど、それが嘘だとは少しも思わなかった。彼女の目はまっすぐに夜空の星を捉え、一つ一つの言葉に迷いは感じなかった。だから、俺は恵子さんの話を曖昧にだけど信じている。何があっても、俺はこの感覚に自信があった。答えを求めて視線を送ると、彼女は黙ってうなずいていた。俺の目の前にいる恵子さんは、現実なのかな？え？と目を丸くする彼女に、もう一言付け加える。俺の、恵子さんに抱くこの気持ちは現実なのかな。またしばらくの沈黙があった。今までより静かで止まっているかのように長い沈黙。雲のない星空を眺めていた彼女からかすかに声が漏れた。また頬と髪の先を涙が濡らしていた。俺をその人と重ねて見てたっていいんだ。でも俺を見つめたその瞳がもう忘れられそうにないから。突然こんなこと言っちゃってごめんね。言い終わるのを待たずに彼女は体を俺に寄せた。
ありがとう。
しばらくそのまま星を眺めていた。もう慣れた彼女との沈黙を今度は愛おしむようにしっかりと噛みしめようと思っていた。言葉も探さずにただ彼女の肩を優しく強く抱いていた。ごめんね。沈黙を破ったのは彼女からだった。顔を上げずに涙も拭かずにかすかに震える声で小さく、いいよ、このままで。大丈夫、俺が受け止めるから。俺はこうして言いながらも悲しみを確かに実感していた。俺の腕の中で涙を流す彼女は俺が単に思う女性とは違う。大切な人との別れを知ってもっと強く生きたいと願った彼女、そしてもっと強く生きてほしいと彼に願い続けた彼女。この腕の感触も、彼女との距離も、この会話すら、もう二度と戻らないんだと確信していた。俺にとっては確かに現実で、それでも幻のような彼女を愛おしく思っている。この気持ちだけが、多分二人にとって確実な現実だった。 幸せだよ。今、とっても。その言葉が、星空に溶けていく。俺は、今まさに訪れている別れの瞬間に、切なさを感じていた。この腕をほどくとそこで大切なものが終わりを告げる。この、現実でも幻想でもない、大切な時間が、終わりを告げる。俺はただただ強く、彼女を抱きしめた。俺にこの話をすることで、悲しみを乗り越えて幸せになろうとした彼女が、とてもけなげで、愛おしくて、好きだった。彼女は、彼の記憶を溶かして幸せになる。そのまっすぐな思いが、俺にとってはもどかしく、それでも、大切に思えた。俺は、この夜を、この会話を、恵子さんへの思いを、永久に忘れたくなかった。
ワンサイズポッドキャスト連続ボイスドラマシリーズ第9話、星空の下で君と彼に。出演、夏尾、中澤正人。脚本、黒ネズミでお送りしました。
野良猫、飼い猫、ボス猫、ゲリラ猫、チャイナ猫にオカマ猫、すべての猫が入り乱れ、人知れず始まる大活劇、ノンストップフリーフォーリンラブ野良猫アクション。ホワイトエンゼルボリューム2、野良猫たちのバンカー、6月29日金曜日、30日土曜日、六本木麻布区民センターでキャッツファイト。俺を恐れねえなら、あ、かかってこい。
消えたヒーロー、傷ついた家族の絆、叩きつけられたヒーローショー中止の勧告、客船マリンブルーで様々な嵐が巻き起こる。原作高橋勲、演出久賀賢治、劇団奇跡ボリューム7、アロハ色のヒーロー。詳しくは劇団奇跡ホームページ、またはプロジェクトワンサイズホームページ、またはチケットピアでご確認ください。同時上演、カレッジオブザウィンドウ。